東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
たらけんいちのシネマプラネット皆さんご機嫌いかがでしょうか。ただけんいちでございます。久々に始まりました。ちょっとね先月、収録できませんでしたものですから、2ヶ月ぶりということになりますけれども、よろしくお願いをいたします。実はですね、今日収録をしているのは11月23日なんですね。でね、この外が今日はものすごく寒くて、風が強くて、小雨も降っていて、凍えるような感じですね。いやー、本当にあっという間に冬が来ちゃってるなという感じがいたしますが、まあ、こういう時はね、ぬくぬくしながら映画でもご覧いただければというふうに思います。この番組、お聞きいただくにはレディオ365、アプリの方でお聞きいただく形ができますのでね、ぜひそちらの方もダウンロードしていただきたいというふうに思います。それでは今日も参りましょう。ただけんいちのシネマプラネット第52回目放送になります。悪魔が来たりて人を引く、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。シネプラニュース。このコーナーでは世界の映画界の最新ニュースや近日公開予定の気になる映画をご紹介してまいりますけれども、一つね、メッセージいただいておりますので、そちらをご紹介いたしましょう。ラジオネームのどごし最強さん、いつもありがとうございます。まあ、前回のね放送で、私の地元のツタヤが閉店というお話をして、まあ、それを受けてのねメッセージでございますけれども、ツタヤなくなってきていますよね。確かにネット配信でゲットできちゃえば楽すぎますもんね、ということでいただいております。ありがとうございます。そうなんですよね。まあ、ツタヤがなくなったもんですから、私もアマゾンプライムとかをねこういろいろ見るようになったんですけれども、本当にね古い映画とか、ね、名作映画っていうのも何気にねたくさんこう含まれていまして、本当ね最新映画だけじゃない楽しみをねいろいろ発見することができて、あ、これ今まで見たことないけどこんなところに上がってるんだっていう作品も結構あったりするもので、そういう楽しみがねできるのがこういうネット配信の映画のいいところなのかな、なんていうふうに思ったりして、ますますねこういうのは流行ってくるかと思うんですけれども、さあそういう形でですね、いろいろ、まあ、技術といいましょうか、進んできている中で映画界も変わってきているというニュースが飛び込んできましたので、まずそちらからご紹介いたしましょう。ジェームズ・ディーン CG で復活。ベトナム戦争を舞台にしたですね新作のアクション映画ファインディングジャックというね、まあ、これまあ現代ですから日本に来たらどういう題名になるか分かりませんけどね、そこで人気俳優ジェームズ・ディーンが CG キャラクターとして出演することになったとアメリカのねハリウッドレポーター誌が報じています。ジェームズ・ディーンご存知ですかね。エデンの東をきっかけにスターとなったジェームズ・ディーン、まあ、こう理由なき反抗ですとかねジャイアンツといったこうまあ青春映画名作に出たんですけれども、1955年24歳の若さでこの世を去っているんですね。まあ、ジーンズとかねなんかそういうのの CM とかでご覧になったことある方もいらっしゃるかもしれませんけれど、で、先ほど申しましたようにこのファインディングジャックというベトナム戦争を舞台にした映画を作るにあたって、準主役のキャスティングをですね、まあ、オーディションをしたんですけれども、ぴったり来る役が来なかったと。でどうしようかと思った時にその制作陣がだったらジェームズ・ディーンを CG で復活させてしまえということになったらしいんですね。で、まあ、制作しているマジックシティフィルムというところはですねジェームズ・ディーンの遺族から肖像権を獲得していまして、 CG キャラクターとしてジェームズ・ディーンを復活させるそうなんですね。で、まあ、既存の映像ですとか写真をもとに完全な CG キャラクターとして再現して、まあ、声だけはさすがにね別の役者がまあ吹き替えを担当することになるということだそうで、 まあ、監督のアントン・エルンストさんは歴史上最も偉大な映画スターとしての彼のイメージを傷つけないように最大限の努力を払いますと誓っているんですけどね。そうね、まあ、私このニュースで初めて知ったんですけれども、こういった有名人のですね肖像権などこういう知的財産管理を行う会社があるそうなんですね、CMG ワールドワイドっていう会社があるようなんですけども、そこの最高経営責任者であるマーク・ロースラーさんという方は、これは他界してしまった多くのクライアントに新たな扉を開いてくれましたと、この動きを歓迎していると。でこの CMG ワールドワイドという会社は、このジェームズ・ディーンだけではなくてですね、バート・レイノルズとかクリストファー・リーブスとかニール・アームストロング、イングリッド・バーグマンなど1700人以上のクライアントを抱えているということなんですね。だからまあそのクライアントの中にはね、まあ、今申し上げたようにもうお亡くなりになってらっしゃる方もいて、生きてらっしゃる方もいて、いずれにしてもね、じゃあこういうふうに CG で何でも復活できるようになったらね、えお亡くなりになった方も全部総出演することができるっていうと、なんかねちょっと映画の作るのは、まあ、楽になるのか何なのかちょっとわからないですけどね、なんか不思議な気もします。で、まあ、このニュースを受けまして、俳優のイライジャ・ウッドはダメだこれはやっちゃいけないとツイートしてますね。クリス・エヴァンスもこのままいけばコンピューターにピカソの新作を書かせることも、ジョン・レノンの新曲を生み出させることもできるかもしれない、芸術に対する理解の完璧な欠如は恥ずべきことだと、まあ、この、ね、動きを非難しているそうなんですね。ロビン・ウィリアムスの娘ゼルダ・ウィリアムさんも、自分たちの影響力のために死人を操り人形のように使う行為であり、俳優業界の未来にひどい前例を作ることになりますと断じているそうなんですが、今後こういう CG で、ね、亡くなったスターが復活するという映画増えてくるんでしょうか、どうでしょうか。さあちょっと短いニュースもう一つお伝えしましょう。世界初の任天堂エリアがユニバーサルスタジオジャパンに誕生ということで、まあ、大阪にありますユニバーサルスタジオジャパン、私まだ行ったことないんですけどね、ここに任天堂のキャラクターとその世界観をテーマにした世界初となるスーパー任天堂ワールドというのができるそうなんですけれども、そこのね新しいビジュアルが公開されたということなんですね。まあ、任天堂の人気ゲームのキャラクターですとかゲームの世界観を表現するね、一大エリアということで、まあ、ピーチ城とかクッパ城とかね、まあ、ヨッシーのライドアクション、あとマリオカートのライドアクションなんかもあるそうでね、まあ、ユニバーサルスタジオというね、まあ、映画の世界の中にゲームの世界もできてくると。これね私全然こういうのがあるって知らなかったんですけど、来年2020年東京オリンピックの前にはこのエリアオープンするということなのでね、ますますこのユニバーサルスタジオジャパンが出てくるんじゃないでしょうかね。さあ最後に1本、近日公開予定の映画をご紹介いたしましょう。日本映画です。活弁というねタイトルですよ。それでも僕はやっていないなどで知られる須尾正幸監督の最新作で、まあ、映画がね、まだ活動写真と呼ばれていた時代の、まあセリフが、ねない、まあ、いわゆるトーキーではなかったサイレントの時代ですから、そういう時にこう説明したりとかねこうセリフを言ったりする活動弁士というね、まあ、ナレーターみたいな人が映画館にはいたんですよね。まあ、それを主人公に据えた青春活劇ということで、まあ、およそ100年前の日本を舞台にした、青春ドラマだそうです。まあ、その、ね、活動弁士というのを、まあ、縮めて活弁というタイトルなんですが、あらすじとしましてはですね、偽の活動弁士として泥棒一味の片棒を担ぐ生活にうんざりしていた、主人公染谷、まあ、これをね成田凌さんが演じているんですけども、まあ、彼が一味から逃亡してとある町の映画館にたどり着いて、そこでまあ働くことになる。で今度こそ本当の活動弁士になることができるとワクワクするんですけれども、まあ、そこにね、その映画館の監修夫妻ですとか、そこですでにスターを気取ってやっている弁士だとか、まあ、いろんな人が入り乱れて、物語が進んでいく、こんな話だそうです。結構ね、予告見たんですけどなかなか面白そうで、映画好きの私にはちょっとね気になる映画でございます。須尾正幸監督の映画活弁、12月13日から全国公開でございます。ぜひご興味ある方映画館に足を運んでみてください。以上本日のシネプラニュースお伝えいたしました。それではコマーシャルに参ります。
時は幕末、 1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ、
一体
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
アルガトラズからの脱出。田田健一のシネマプラネットをお届けしております。これからはですね、後半アルガトラズからの脱出ということでございまして、なんかね、すみません、ちょっと喉の調子が急にねおかしくなっちゃいまして、さっきのコーナーも最後、申し訳ありませんですね。なんかこの私のこうベルベットボイス、自分で言うとすげえ恥ずかしいですね。なかなかね、本当は全然そんなことないんですけどね、恋でもしてるのは変なことはない、そんなことしてないって言うとね、なんかちょっといろいろ各方面に影響があるかもしれませんなんつって、なんつってってのまた古いですね、我ながらね。さあ、まあ、ボロが出ないうちにコーナー行っちゃいましょう。まあ、このコーナーではですね、ごめんなさい、なんかね声が失礼しました。このコーナーではレンタル屋さんの棚にある作品からなかなか手に取ることのない隠れた名作をということでね、スタートしまして、今日何度も言ってますように、今最近は Amazon とかね、 Netflix からもいろいろ探しているということなんですが、今日ご紹介するのはね、そういったところでもまだちょっと載っていない、どっちかというとね B 級ね、なんかテレビ東京とかではやってくれるんじゃなかろうかっていうような、映画なんですけれども、結構ね面白い映画ですので、ご紹介しましょう。1977年のアメリカ映画ザ・カーですよ。ザ・カー、その車ですよね。今手元に DVD があるんですけれどもね、 DVD の裏をこう返しますとね、激突のスリル、ジョーズの恐怖、悪魔の車による殺戮を描いたオカルトサスペンスと書いてありましてね、激突、まあ、この番組でも第44回でご紹介しました、あのタンクローリーにね、追われるという話、それからジョーズ、まあ、これはね皆さんご存知サメの映画でございまして、まあ、この番組でも第24回で取り上げておりますけれども、私が過去にねこのコーナーで取り上げた映画を足して2で割ったというような映画なのかな、まあ、そういうお話です。でですね、どういうお話かというと、舞台はアメリカの田舎町です。でそこでですね、冒頭サイクリングをしている若い男女がいるんですけどね、そこにこう黒塗りの大きな車が後ろからブーッと近づいて、いきなりその二人をドーンと跳ねてどっか行っちゃうんですね。でしばらくすると、そこから少し離れたところでですね、別のまた若者がヒッチハイクをしようと思ってね、道路の脇に立っている。そうするとそこにまたその車が現れてブーッと跳ねてっちゃう。いきなりこう3人もの若者が車に跳ねられて死んでしまうという事故が起こりまして、その田舎町の、まあ、保安官事務所のですね、ウェイドという保安官助手がですね調査に出るんですね。でまあ保安官もね、これは一大事件だからといって調査しようとする矢先にですね、今度はその保安官自身も車にはねられて死んでしまう。で主人公の保安官女子はもう自分のねボスである保安官もやられちゃって、なんだこれはと思った時に、たまたまそのはねた黒い車を見た目撃者から衝撃的な証言を得るんですね。でなんて言ったかというと、その車には誰も乗っていなかったって言うんですね。まあそういうわけで、この小さな田舎町にですね、こう神出鬼没の黒い大型車が、まあ、大型車ってもね、形は乗用車みたいなんですけど、それがやってきて、まあ、人をどんどん跳ねていく。さあ、 この車の正体は何だろうかっていうような映画なんですね。車がね、まあ、主人公といいましょうか、こうメインで扱われる映画っていうのは古今東西たくさんあるんですけれども、まあ、この車とちょっとこういうホラーといいましょうかね、オカルトといいましょうか、なんかそういうのを組み合わせた映画は、まあ、多分この映画が初めてなんじゃなかろうかなというふうに思うんですよね。でですね、お話はですね、こうどんどんどんどんね、こう黒い車の恐怖がその街を襲っていって、で実はその主人公の保安官助手の、恋人が学校の先生ですね。で学校の先生が今度、まあ、マーチングバンドの、まあ、方針があるからその練習をしたい、道路の上で。でもまあ道路はね、その車が来るからやめろって言うんだけど、まあその話をね聞き入れなくて、先生はねこうその練習をリハーサルを道路の上で敢行しちゃうんですね。そしたらね、やっぱどっからともなく車がやってきて、わーってこう襲ってくる。で子供たちがねわーって逃げるんですね。でそこはまあある意味見せ場なんですけど、で、たまたま近くに墓地があったので、子供とその先生がなんとか逃げ切ってですね、その墓地に入ってくると、なんとねその車は墓地から中に入ってくることができないんですね。でこう外をぐるぐる回りながらこうクラクションとか鳴らしてこう威嚇する。まあね、多分この辺からなんとなく、まあ、さっきのその運転手は誰も乗っていないっていうところなどから、あれこういうちょっとこう墓地といいましょうね、なんとか聖なる区域には入れないなんていうところからすると、あらちょっと怪しい車じゃなかろうか、なんかやっぱこれはオカルトっぽいぞっていうのがね見えてくる感じなんですね。でちなみにこのメインの車、黒塗りの車なんですけれどもね、リンカーンコンチネンタルという、まあ、実際にあるアメリカの車をこう改造して、まあ、6週間ぐらいかけて改造したということなんですけどもね、撮影用に6台作って6台全部壊したということで、なんだか7台目がですね一応なんか宣伝用に作って、それはオークションでも誰かに売られているということなんですけど、結構ねこの車が、まあ、やっぱねこう改造されているので黒塗りのこうガラスで中は見えませんしね、なんとなくちょっと不気味な感じがして、この映画にいい味わいを出してるんですね。で、映画の方はねこうやってどんどんどんどんいろんな人が襲われたりとか、予想外のキャラクターがね、命を落としたりとかっていう動きが進んでいって、まあ最後にはこの主人公とこの車とが対決をするっていうね、まあ想像できるストーリーかと思うんですけれども、それに向かってこう進んでいきます。でね、なかなかテンポが良くてですね、もちろん B 級なんでね、なんか作りは安いんですよ。だけどその割にはね、こうハラハラドキドキできるところがね、なかなかこの映画面白くて、ザ・カーで例えばもし Google とか引いていただくと結構ね評価も高かったりするものですから、あながち B 級とも侮れない、そんな映画なのかなというふうに思います。一応主人公ウェイドを演じていますのはジェームズ・ブローリンという人ですね。あんまり知られてないかな、2枚目の俳優でね、まあ、これも私がこのコーナーの22話で取り上げたカプリコン1で主演をやっている人ですね。まあ、どちらかというとテレビ映画の方にね出ることが多かった俳優が主演を務めています。あ、ちなみにねこのジェームズ・ブローリンの、奥さんがバーバラ・ストライサンドじゃなかったかな、確かね。で息子があれですよ、ジョシュ・ブローリンっていうね俳優いますね。なので、まあ、俳優というかそういうアーティスト一家なわけです。監督はエリオット・シルバースタインという人でね、この人も調べたんですけど、あんまり他に名作は撮ってないので、どちらかというとこれが、まあ、世界的な話題作なのかもしれませんけどね。さあというわけで、ちょっとね不思議なテイストの車が出てくる、まあ、オカルトと言いましょうかね、ホラー映画ザ・カー、1977年の映画、長さ96分、本当ね1時間半さっと見れる、まあ、秋といいましょうか、この冬の、ね、夜には楽しんでいただけるような映画かと思いますので、ぜひ機会ありましたらご覧になってください。以上本日のアルガトラズからの脱出のコーナーでした。それではエンディングに参ります。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365.
多田健一のシネマプラネットエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをしましょう。前半のシネプラニュースはですね、コンピューターグラフィックでカリスマスター、ジェームズ・ディーンがですね、復活するという衝撃的なニュースと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに世界初の任天堂エリアがオープンするという、ね、話題。そして近日公開の映画は12月13日公開、そう正幸監督の、まあ、映画をね、舞台といいましょうか、使う活弁という映画のご紹介をいたしました。そして後半、アルガトラズからの脱出ではですね、激突のスリルプラスジョーズの恐怖ということで、ザ・カー、1977年のオカルト映画一本ご紹介いたしましたけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしておりますのでお送りください。番組冒頭でもご紹介いたしました無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、今日ね、まあ、放送中にも第何話でやってますなんていうふうに言いましたけども、こうした過去のアーカイブなども聞いていただくことができます。ぜひご利用になってください。また私はですね、ツイッターもやっております。そちらのアカウントへのフォローもお待ちしております。 ID はただけん47、 TADAKEN 数字の47、ただけん47でございますね。こちらツイッターのフォローもよろしくお願いをいたします。さあ、それではただけん一のシネマプラネット第52回目放送、悪魔が来たりて人を引く、これにて終了です。ここまでのお相手は、ちょっとね、喉イガイガしてきましたので風邪に気をつけたいと思います、多田健一がお送りいたしました。それでは皆さんも風邪などひけませんようにご注意ください。また次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
今回のNG。
多田健一のシネマプラネット、すいません、もう一回大変失礼いたしました。いや、申し訳ありません、ごめんなさい。多田健一のすいません。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.